次に常任委員会の審査概要です。常任委員会の審査概要。今定例会に上提された議案は所管の常任委員会に付託して審査しました。主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案7案件、請願3件を審査しました。議案はすべて原案通り可決すべきもの、請願はすべて不採択とすべきものと決定しました。議案第58号。平塚市付属機関設置条例の一部を改正する条例。問い。この条例により、付属機関として、いじめ問題対策調査会といじめ問題再調査会が設置されるが、それぞれの付属機関の役割について伺う。答え。対策調査会は、いじめ問題で重大な事態が発生した場合に、教育委員会の付属機関として設置するもので、再調査会は、調査会の調査結果について、市長が再調査が必要だと認めた場合に、市長部局の付属機関として設置するものである。議案第65号。平成27年度平塚市一般会計補正予算。問い。財産管理費を増額補正し、西八幡臨時駐車場と市庁舎本館を送迎車両で結ぶが、どのような運行をするのか。答え。7月1日から庁舎2期工事完成までの開庁時間に、身体の不自由な方や高齢者を優先して、専用の送迎車両を定期的に運行する。問い。農林振興費で平塚農業振興地域整備計画の付図の作成に対する委託料を計上するが、計画に農家の意見をどう取り入れていくのか。答え。地元の JA を通して生産組合などの意見を取り入れる。市としても農地中間管理機構や農業支援ワンストップ窓口を活用し、優良農地を守り、担い手を育てていきたい。環境構成常任委員会。議案4案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第55号。平塚栗原ホームの設置及び管理等に関する条例。問い。条例を策定し、栗原ホームで新たに取り組むことは何か。答え。総合的な福祉事業を行う基幹施設として、障害者福祉の基幹相談支援センターを新設するほか、介護保険法改正に伴い、デイサービスセンターに代わり、健康チャレンジとして、デイサービスより少し安い料金で受けられる事業を進める。議案第59号。平塚市のデイサービスセンターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例。問い。条例改正により、万田デイサービスセンターを廃止するが、今後、この施設は民間法人に売却することになるのか。答え。民間企業が介護事業を実施するにあたり、その力をより一層発揮できるよう、指定管理ではなく売却を中心に考えているが、正式には決定していない。議案第65号、平成27年度平塚市一般会計補正予算。問い。仮称、第3次平塚市環境基本計画の策定に対する委託料を増額補正するが、現在の計画の達成率と今後の計画の目的を伺う。答え、平成25年度の達成率 90% 以上の事業は79事業で、目標未達成の事業は12事業である。今後の計画では、現在の計画の基本的な部分を引き継ぎながら、新たな課題を盛り込んでいきたい。建設常任委員会。議案2案件は、 いずれも原案通り可決すべきものと決定しました。議案第65号、平成27年度平塚市一般会計補正予算、問い、防災対策費を増額補正し、防災行政用無線親局のデジタル化を進めていくが、その整備に対する優先順位はあるのか。答え、早い時期に整備した子局は設備も古いため、早めにデジタル化を進めたい。また、災害の発生の可能性がある危険区域も考慮して優先順位をつける。問い、土地区画整理費でツインシティ関係の環境影響予測評価書作成の委託料を計上しているが、この評価項目の一つである景観を予測評価する際の展望地点は、どのような要素を踏まえて選んだのか。答え、5カ所の展望地点は、ツインシティ大上地区内の幹線道路からの景観を踏まえて選定した。認可後に建物が建つ場所もあり、壁面の位置や緑化などの配慮をしていきたい。教育民生常任委員会。議案3案件、請願1件を審査しました。議案はすべて原案通り可決すべきもの、請願は採択とすべきものと決定しました。議案第56号、平塚市いじめ問題対策連絡協議会条例。問い、この条例により、いじめ防止対策が推進されるが、市内全小中学校には、個別の事情に即した対策組織を設置しているのか。答え、平成26年4月に、すべての小中学校が、学校いじめ防止基本方針を策定している。学校のいじめ防止対策に関する組織も、全校で設置している。議案第65号、平成27年度平塚市一般会計補正予算。問い、戸籍住民基本台帳費を増額補正し、番号法施行に対応するためのコールセンター設置などの委託料を計上しているが、セキュリティのしっかりした事業者に委託をするのか。答え、委託先の指導は番号法第11条にのっとって対応し、資格も当然考慮していきたい。